こんにちは、サイエントークです。
サイエントークは科学マニアの研究者レンと国際交流に興味があるエマが自由に語るラジオ番組です。
mRNA や人工言語、外国人の国籍は見た目からわかるのかなど、きっとあなたの知的好奇心を刺激する話や、時にはゆるいおしゃべりもしています。
各ポッドキャスト配信サイトや YouTube にて配信しています。Twitter や Instagram もありますので、ぜひチェックしてみてください。サイエントークでした。
Hello everyone.
バイリンガリオでは兄弟博士のナオトと東大大学院生の
キアヌが
英語を交えて科学ニュースをお届けします。日本とアメリカにバックグラウンドを持つ2人が最新の科学情報をお伝えしているので、英語の勉強にもなるし、最新の科学ニュースも学べるお得な番組となっています。ぜひ一度バイリンガリオを聞いてみてください。
See you in the podcast。
もっこもこパレード。
アナレンマ、記憶と違ってアージレンマ。セジュン、アルヒロ、ウォリエラ。はい、ある程度の時間で部長です。
はい、ありです。
アナレンマじゃない
お前が覚えてない。
ええ、なんかいい、
あれ、天体の
話。ああ、思い出しました。
はい、
詳しくは800話ぐらいを多分聞いた
まあまあ、アナレンマで検索したら出てきそう、う
ん、出るはずなんで、はい、よろしくお願いします。
はい、
というわけで、ゲスト会をやりましょうということで、先週から始まって、はいはい、ポッドキャストをやってる人と収録しましょうという、
そうですね、はい、
会で、今日はなんか続きますのゲストで、
はい、
わざわざこんな時代やのにリモートでやることなく関東から呼びつけました
ね、ありがたいですね。
じゃあすみません、自己紹介お願いします。
はい、大地球レディオから参りました吉郎と申します。
お願いします。
よろしくお願いします。
大地球レディオはどういう字ですか？
大きい天地球レディオ。はい。
じゃあやっぱ環境問題とかを。
いや、もう全然全然全然もう本当に、今日はいないんですけれども、エンさんっていう、
はいはいはい、
人と30代我々前半なんですけれども、
わいいな、
そこでただただ世間話をするっていうラジオです。
あんまり地球のことは、
はい、
全然考えていない。
むしろなんですかね、こうあましこう意味のない、こううさんくさいようなこうタイトルにしたいなと思って。
ああ、なるほど、
はい、ね、もういいんじゃないって。愛地球博からでもあるんですけど、
な
んと
なく大地球、
大地球レディオっていうのでやってますね。
なるほど、なるほど、はい、なるほど。その相方さんとはもともと何つながりの？
彼とはあれですね、まあ、趣味友でもあるんですけれども、なんかこうノートっていうなんか記事書くあのサイトあるじゃないですか。で、あそこで仲良くなったお兄さんで、一緒になんか一緒に記事とか書き合ってるんですけれども、あのラジオやりたいねってエンさんの方から言ってもらって、で僕はもともとこっちの、あのアルデヒドの方聞いてて、こういうのやってみたいなっていうのはありまして、あ、じゃあやりましょう。
ありがとう。
ああ、けど一応ね、ポッドキャストの裾野を広げようという思ってる時期もあったんで。
いや、はい、まあまあまあ、今も思ってないわけじゃないからな、まあ、
強く思えへんだけどね。
まあまあ、その勝手に広まってきたっていうのもあるよな。
まあ、その当然当然、
結構ポッドキャストは一般化してきたので、
うん、
まあそう思うと
まあ、
広がってるし、
そう他人にさいいこうなってほしいとか思わなくなってくるよな。
あ、おっさんになるとね、
おっさんになるとほんまに。
まあ、あまあ、いやまあまあまあ、ちょっと前にした話とね、
ちょっと繋がるけど、ね、憎しみすら思わんのにって。
そうそうそう。30代ぐらいやと、うん、ちょっと前にした話あれなんですけど、はい、30代ぐらいやと20代の子とか、はい、10代の子に、はい、なんかこう、その頃にこういうことしたこといいよとか、言いたくなりません？
いや、
いや、あれだと思ってんだよ、僕もまだ。
いや、まあまあ、思うけど、だんだん弱くなるよ、その。うん、
まあ今はな好きにな生きてたらなみたいな。
あ、でもまあやっぱり自分の中の熱量がさ時間とともに下がっていくから、
うん、けどあれですよ、こう本当にこのラジオそのアルデヒドを参考にして、
は
あ
は
あ、あのやってるのが、一つは続ける。
ああ、それ一番僕らが言いたいこと。
そうだから、なるべく本当にコストがかからないように、音楽とかそういう演出も入れないですし、
うんうん、
すごくもうニュートラルに進めていくっていうのと、うん、
はい、
あともう一つがこうもう世間話やってなんすかね、こうやっているっていう、こう二人でだから、それを聞いた人が何か考えてくれたら嬉しいなっていうぐらいの感覚でやっているっていうのはありますね。
音楽入れるけどいい方法ありまして、
はい、
この場でかけるっていう、
はい、あ、なるほど、
アナログにその場でかけてフェードアウトしてやるっていうのは、はい、携帯でもできるんで、
ああ
、の僕のモットーは編集っていうのをできるだけ減らすという、
あ、わかります、わかります
、ことやったんで、
はい、
なんかオープニングだけ入れるとね、
はい、
ラジオっぽくはなるんです。
いや、そうなんですよね、ちょっとこの演出をどれぐらいかけるかっていうのも、はいはいはい、なんか恥ずかしくなっちゃうっていうか、
あ、まあね、
はい、なくもなくて、
はいはいはい、
はい、
まあ、わからな
く
て、
はい、
確かに。今何回ですか？
今がそれでも40回とかになりますね。
あ、じゃあぼちぼち1周年、
はい、1周年、
あ、週1で、は
い、週1でやっていて、
まあ、いいですね、
はい、
まあ、やっぱ 10回以上続けれると続く気がするよな、
うん、
早いとかやっぱ15回目ぐらい、10回以上15回ぐらいで大体失速して消えるので、
うん、
なんかね、
まあね、なんかやっぱ しゃべるこういうことを伝えるぞとかってやってると、
はい、
ネタが枯れるんで。
あ、わかります、
はい、そうなんですよ、
はい、
うちらも正直1年半ぐらい枯れた感じですよ、
ね、まあ、僕は何も思ってなかったけど、
うん、だからこっちで準備するネタみたいなのは、
はい、
あのいくら絞れてしまうとそのぐらいで枯れますね。
あ、じゃあもうやっぱり参考にしててそうなんだろうなと思って、うん、本当その時その時、うん、瞬間瞬間で気になったことをお互いに喋るっていう、
うんうん、
はい、
いやなんか小原慎二さんっていう漫画家さんが友達で、
はいはい、
ですごいいい漫画、地球戦争っていうのとかスメルガムとか、うん、なんか20名その娘っていうの書いてんやけど、小原さんがやっぱ1本目の漫画っていうのはみんな面白いけど、
うんうん、
どんな人でも漫画1本は描けると思ってんの俺はって言ってて、
うんうん、
で何すかそれって言ったら、いやだって人生が20年、20歳やったら20年、30歳やったら30年分の人生があるから、
うん、
1個ぐらいはその漫画になるような話があるけど、
うん、
1個目は面白いけどそこまでは人でやれるから、
うんうんうん、
でそこからがほんまの創作になるから、
うん、2
本目からが大変って言ってて、うん、まあ確かになって、
うん、音楽も一緒よね、1枚目はやりたいこと詰め込んでるから、
そうやっぱパンクバンドのアルバム1枚目がいい問題があって
やっぱあるよね、
うん、そうだからそこは人生のコンセプトを詰めれるけど、やからけどそこってそないに言いたいことみんなないっていうか集約されてるからさ、
うんうんうん、
だから RD とか科学啓蒙としてやるべきコンテンツとしては確かに1年ぐらいで、あとはもうノーベル賞ぐらいでよくねみたいな話になるのよな。
まあそうそうそう、僕もね、その辺枯れてからは、
はい、
だからその科学のネタ、完成したネタを持ってくるんじゃなくて、
はい、
科学にどう向き合うかの姿勢をそのままいろんなものに持っていくだけやから、
うん
うん、僕はこう思いますっていうやつだけな
の。けどメッセージ性の線がなんぼでもあるからな。
まあなんぼでもある。
うん、
何でも言えるしね。
うん、そう、だからちょっと前にあった科学、好きな推し科学みたいなこと言われたときに、いや今目に見えるもの全て科学じゃないのみたいな、
まあそうなん、
うん、
気持ちにはなったんで、じゃあ好きなものでいいじゃんみたいになってしまうというね。
そうそうそうそう、
だコンビニで食える食い物全て保存料入ってるやろから全て科学やしみた
いな。いやていうかまあ別になもう農作物も全部自然じゃないから野生からもう変貌してしまってるものばっかりやから、
うん、
ペットだって
そう
だし、はい、野生戻されへんから
よく綺麗な杉の 森で杉の木が香る森で自然最高って言うけど、
うん、
そんな不自然な森ないでって話で、
そうそうそうそう、
普通まだらやでってみたいな話、
植林じゃないとこで行けるとこどこかなみたいな、
うんうんうん、
うっかりしたらすぐ植林があるから
、うん、昔出てくれた工場好きの大山さんっていうのも、
はいはいはいはい、
なんかすごい綺麗な棚田って言うけどめちゃくちゃ産業やからなって思うってやっぱ言ってたもんね
そうそうそう、工場みたいな考え方で
作られてるぞっていう話だから、農作物のな、
そう、
まあっていう原種がいいわけでもないようなっていう、え、どういう話題が結構多いんですか。
そうですね、最近は僕の甥っ子についてちょっと喋りまして
、
はい、あの甥っ子が中学校2年生になったんですけれども、今年の春に、昨年から不登校になっちゃって、
あ、
で、あのゲームにハマってるんですよ、
うん、
でまず不登校についてどう思いますかエンさんみたいな話から、
うん、
まあ、あとゲームを、ずっとやっていたいっていうものに対してどう思いますかとか、あとそもそもあの今回の僕の甥っ子に関してはゲームにハマっちゃった、ちょっと中毒に近いところまでハマっちゃったんだけれども、うん、そもそもエンさんは子供が今生まれたところなんですけれども、
うん、
あの子供にゲームさせたいと思いますかっていう、
うん、
で僕はあんましゲームって、まあ、僕がちっちゃい時からもあんましやってこなかったっていうのもあるんですけど、うん、エンさんは結構能動的にゲームやらせたいっていう話になって、
はは、うん、
あ、じゃあそれはどうしてですかっていう話とかっていうのを最近はやりましたね。
なるほどな、
うん、僕も入れますわその話は、
まあ、
身近な話題としても、うん、
まあ、むずい、その何度も言うエジプト時代の最初の文字っていうのができて、
はい、
その文字で書かれてることに、うん、最近の若者は文字みたいなものに頼っていると書かれてるみたいな話があって、
はい、あ、はい、
で僕は学生時代映画みたいなのを自主制作映画やってて、
うん、
映画ってあるんやからその演劇ってもう いらんくないと僕思ったんですよ、
はい、
だって何もなかったから演劇があって、はい、で演劇をこうもう何回も再生できんやから、
はい、
何回もやらんでいいじゃんって、
はい、
だから映画あるんやからいい、うん、でも映画も次テレビができて、うん、いやテレビで見れんやから映画館行かんでいいじゃんってなって、
はい、
今 YouTube ができてってなって移り変わっていってるわけですよ、
はい、
で最近の話題で僕好きなのは、
はい、
そのテレビが出た時にやっぱあったんですって、その、うん、今僕らが YouTuber 見て YouTuber でしょみたいなノリってあると思うんですけど、映画からテレビに行った時にテレビの俳優を見て、映画俳優はあんな誰でも見れる俗なテレビなんかに出てたら俳優としてスタルやろつって、
はい、
俺は銀幕氏が出んって言ってた俳優が全員消えたらしいんですよ、
はい、
やっぱり、
はいはいはい、
だからそれと一緒で結局テレビの人が今 YouTube に行くのが当たり前にもなってるし、
うん、
テレビに出れなくなってる人が YouTube もやってるし、うん、YouTube からテレビに行く人もいるし、
うん、
なんせ YouTuber の方が稼いでるんやけどね、
うんうん、
っていう中、
うん、
10代の子に聞いたら家でテレビなんか見ひんってほとんど言うし、
うん、
っていう風に移り変わっていくもん でこの話と僕もう一個実感があるのがリリアンの話で、リリアンでこう紐を編んで糸を編んで紐にする遊び、
組紐ね、
あ、
っていうのがあって、はい、僕ら子供の時からって60円とかで買えて、
はい、
こう糸をバーって星型にやってシューってやったら太い
紐になる、なんか道具があるんですよ、
はい、
筒みたいな、ね、先っぽに決まった順番で紐をかけたら勝手に編んだ紐が出てくるっていう、
はいはいはいはい、
で今、まあ、
おもちゃで昔から
で今セリアでも売ってるんですよそれ、
はい、
100均で、
はい、
で組紐遊びってリリアンなんか今の子知らんちゃうって僕らは言ってで30年前40年前僕らがやってたリリアンを今の子知らんやろって言うけど、リリアンって日清戦争からあるらしいんですよだからそう、ずっと僕らが70年目にやってることを、
はい、
今下の子に知らんやろってマウンティングするのってほんまクソダサいなと思って、けどほとんどの人は自分のリアタイのものだけをなんか古いものでそこから最新になってると思うけど、
うん、
全然違うじゃないですか、
うんうん、
何百年の歴史の中の何十年だけかいつまんで、
はい、
新しい古い判断するのって自分基準すぎるから、
うん、
だから、ね、ゲームってもんが現代的で新しいもんって思ってることすら勘違いと僕は思うんで、
あ、なるほど、はいはいはい、
駒で遊ぶのとかタコで遊ぶの脱線とか、
はい、
文字書くのとか鉛筆なんか使うのって言ってる時代絶対あったはずです、はい、ずっと、
うん、
実際僕らの時シャーペン学校に持っていってあかんかった時代であって、
あ、まあまあそうですね、
あったよな、
うん、あったあったあった、なんなら手で削りも流行ったよ、
そうそう、鉛筆削り禁止もあって代わりにナイフ一本買うみたいな時代だったんで、 なんかそれと一緒でなんかお箸使うなとか割り箸使うなとか、はいはい、新しいものをずっと否定したがる人はおるけど、
あ、はい、
あのそれを否定する人は大体共に滅んでいく僕らの時って小説読まんと頭悪くなるから漫画なんかアホが読むもんっていう風潮があって、
はい、
で漫画読むなよって言われたんやけど、あの大学行って文学部の子に、
はい、
あの小説ばっか読んでて漫画も知らないんで、なんか漫画貸してくださいって言われて、僕はデビルマン全5巻を貸したんですよ。じゃあなんかようわからんかったって言われて、アホやないかと思って、僕はお前賢くなるって聞いたけど漫画読まれへんけんと思って、だ小説読めるやつは小説しか読めへんのに、
はいはい、
それを賢いって言いたいのは自分の能力が高いって思ってほしいメンヘラが言ってることなんで、
はいはい、
だからそれはもう新しいものを否定する瞬間も結構終わってるなっていう。
いや、おっしゃりたいこともわかるんですけれども、やはりもう一つ気にしてるのは中毒っていうまたちょっと別の軸が気になってて、映画中毒っていう言葉ってそんな聞かないじゃないですか、うん、けどゲーム中毒っていう言葉はやはり今はあると思っていて、うん、気にしてるのは、まあ、テレビゲームの話なんですよね。そのすごいアドレナリンが出やすいように、
うん、
ゲーム自体がこう設計されている、
まあまあまあ、
うん、
そこがやはりどうしたらいいものなのかなっていうところから少しちょっと話をして、あとそうですね、ちっちゃい時、まあまあ、僕とその一緒にやってるエンさんっていう人はちっちゃい時からそういう味付けの濃いアドレナリンが出やすいやつじゃなくて、ちっちゃい時はなるべく薄味のこうアドレナリンが出にくいやつをやったらいいんじゃないかなみたいなところでもあるんですけど、あの部長さんの言うように全くそれを知らないっていうのはそれはそれでやっぱり、うん、要するに漫画を読んだことがないっていうのはそれはそれでやっぱり、
うん、けどまず一個思うのはなぜアドレナリンが出たらいけないのか、
あのやっぱそこなんです、
中毒性が出るからっていうことなん
です
ね、
うん、そうなんですよ、中毒性のところが
けど、
うん、
コーヒーとかっていうのもかつてはすごい真摯に使われたもんで、
はいはいはいはい、
あんだけのカフェインって昔の人が取ったらもうバキバキに決まる量なんですよね、うんうん、
はいはい、
でも僕らそれを1日2杯3杯当たり前に飲んで、うん、それに慣れていってるから決まらないけど、
はい、
カフェイン中毒に間違いなくなってるけど、はい、カフェイン中毒になってる例えば老人兄脇が明日あと1週間で死ぬって時に、うん、コーヒーが飲みたいって言ってるのによくないよ、当たり前に出るからとかいいじゃんって思うんで、でそれと一緒 なんかで炭水化物ってめちゃくちゃ中毒と思うんですよ、うんうん、
はい、
それ僕も糖尿になってから1ヶ月ゼロにした時に思ったけど、
はい、
美味しいとこもあるし食べたいとこもあるけど口に詰め込みたいんやなこれってすごい思ったんで、うんうん、
はい、
米を口に詰め込む喜びっていうのを日本人はすごく知ってると思って、
はい、
やのによくないよ詰め込みたくなるでしょ食べるのやめようって言うのって、なんでって言うじゃないですか
、うん、
だからゲームやりすぎししてる人がおったらいいけど、
はい、
死んでるわけでもないしって思うと、だから大事なことって、はい、全ては僕コントロールできることでしかないと思うんで、
うん、はい、
中毒やけどコントロールできる範囲、うん、中毒やけどコントロールするように頑張ってることが大事なんで、
うん、
めちゃくちゃゲームしてるけど学校行って、
はい、
あの一番やったら文句ないわけじゃないですか、
うん、
めちゃくちゃゲームして学校行ってないから問題になってんやけど、
うん、
こう問題はゲームじゃなくて、はい、学校に行かない方じゃないですか、
うんうんうん、
だからゲームしたかったら学校行けよっていう方向にするか、
はい、
ゲームしていいけど やりたくないこともやれよって
そうですよね、
いう僕仕事で最近そのトラブルが多くて、
うん、
はい、トラブルなんか仕事って結局店やってて売り上げが良かったらどんなやり方しても文句言う筋合いがなくなっちゃうんですよ。
まあ、仕事だとなおさらそうですよね。はい、
ただ売り上げが悪いのにこれはやりたくないですって言われたらいやふざけんなよってなるんですよ、
うんうんうん、
だからやりたくないことをやらんとあかんとは言わんけど結果を出してないうちはやりたくないことっていうか自分のやりたいことだけやったら結果出てないんやから従うしかないから、だからあなたゲームばっかしてるからあの学校行きたくなくなるんでしょって言われちゃうからゲームせんだ学校行った方が得やでって話しかないよなって、
はいはい、
学校行ったらゲームさせてくれんやもん文句言わんと思って行けへんからゲームしてこんな怒られんやでっていうのが実際の答えな気がするんで、うん、どう思います？
何やってんですかねゲーム。
ゲームが結構古いゲームやってるんですよ。オンラインゲームじゃなくて、
あ、そうな、フォートナイトとかじゃない
の？もうあのファミコンやってますよ。スーファミ、桜大戦やってます。
意外。
そう、意外、意外ではなんですけど、
それを、
はい、
え、それもう モフトークになっちゃったんだったら、はい、気が済むまでやらせるんじゃないですか。
まあ、
終わりがあるでしょ。
いいですね。いやだから本当今とりあえず多分甥っ子なんで、
はい、
でうちの僕の兄のが緊張なんで、まあ、あの親 の, そのスタンスに基本的には従うっていうか、僕がどうこうっていうのは一体もないんで、僕からは放置してるんですけど、まあ多分そういうことなんだろうなと思って見てますって感じですね。
はい、
まあけど難しい、その学校問題はなんか世の中みんな100ゼロでしかものを言わないんで、
うん、
学校にちゃんと行くか学校に行かないやけど、
はい、
あの怒られない程度に行くとか、
はいはい、
ほどほどに行くとか、いやいや行くとか、一瞬だけ行くとか、はい、まあ間のグレーゾーンいっぱいあるのに、
はい、
いや毎日行けよって言ってない子に言うと、まあ、ハードル高いわなみたいな。
あ、うんうんうん、
だからなんか、うん、昔僕3日で辞めたバイトが1個だけあるんだけど、
はい、
とりあえずバイト決まって初日に行ったら、じゃあこれ向こう2ヶ月のシフトって勝手に決められたシフトバチバチに入ってるの渡されて、
はいはいはい、
いやあのやめますって次の日やったけど、やったらなんか週1回からでいいから来てねとか2時間だけでいいから来てねって言われると、うん、まあ馴染むよな。
まずなんかどういうつもりなのか聞いた方がいい気がしますけどね。学校行きたくないの裏返しかもしれへんし、
はいはいはい、
ゲームやりたい、ゲームね、ゲーム、うん、そうそう、
ゲームを言い訳にしてる
から、そうそう、ゲームやりたいから行きたくないっていう言い訳にしてるだけかもしれへんし、
学校に行かないこと、
そう、
あ、
はい、実はそのゲームをやりたいから行きませんって言ってるけど、
はい、
実は学校行きた
くない、行けないからゲームや
ってる、嫌なやつがいるとか、
はいはいはい、
学校行くのが辛いみたいなのがあるかもしれない、
うん、そっちの可能性は高そうやな、
うん、
まあやっぱ国語の問題やからな基本的に全ては、
うん、まあ何でもそうやし、なんやろうな、まあ中2なんであれですけど、まあ近い将来20歳とか、まあ、はい、になったら18とか20歳とかになったら基本的にはその自分の制限立てないといけないじゃないですか、
はいはいはいはい、
だから、
は
い、その段階で制限立てれるために必要なことだけは身につけとかんと困るぞお前がって話じゃないですか、
うんうん、はい、
基本的にね、うんうん、勉強云々みたいな話とか、
うんうん、
だから、まあ、それが達せられるんだったら今の段階で不登校であること自体は致命的な問題ではないと思うんです、
うん
うん、確かにな、そうですね、幸い学校好きやったからな僕らは、
そうなんですよ、
うん、
うん、
いやそうですね、
いやけど、
まあ、学校もね好きな人が大半やからこういう問題が起きるんよ、あの行くのが当たり前から行けよみたいなことが起きるから、まあ
やっぱけど落としどころは大事よね全てにおいてね、
そう、うん、
最近考えてるのは、
まあ、うん、まあ子供がどう思ってるか分かんない段階で大人の理屈で考えても無駄やろなと思う。
ゲームってやってました？
やってましたよ、僕スト2世代なんですよ、
はいはい、
僕中3の時にスト2がアーケードで発売になって、でそこからだからゲーセンがブームなんですね、で高校とかで禁止されてるけど、
はいはい、
まあ、とにかくみんなルールを破ってゲーセンに行くわけで、ゲーセン行きたくてしょうがないから、
はいはいはい、
どうやって50円稼ぐかをばかり考えたよな。
いやその時に僕も、まあ、僕は10個ぐらい違うんで、
はいはい、
小学校入ってから、あれですね、プレイステーションがあって、うん、
はいはいはい、
で僕は中学校入るぐらいにはもうプレイステーション2とかなんですけど、
はいはい、
なんですかね、僕も小学校の時ゲームはやってて鉄拳とかってやってたんですけど、
はいはい、
なんか惰性でやってたんですよ僕は。
あ、
だからそんな面白くなかったんですよ、
うん、
だからなゲームそんな面白くない、ゲームより面白いものがあるっていう感覚がなんか深くあって、
うん、
であともう一つこの話っていうのが、その彼がやりたいことないっていうそういう言葉を出すんですよ、
はいはい、
あ、まあ、
そこがちょっと気になってて、で、あの例えばゲームがやりたいだったらもしかしたらそれはそれでやりたいものなのかも分かんないですけど、はい、なんかやりたいことがなくて、で当時の僕と同じように惰性でゲームをやっているなのかなと思ったんですね。で彼がちょっと1日だけ僕のこう今住んでるところに、まあ、ちょっとあの兄貴からちょっとお願いっつって1日ちょっと僕のところに来て、プログラミングをちょっとやってみたいんだって、僕がエンジニアやってるんでちょっとやってみたいんだよね、パソコン好きだからやってみたいんだよねっつってうちに来て、あ、いいじゃんっつっていろいろ話をして、
うん、
で電子工作とかやってみたい、
うん、
プログラミングやってみたい、あ、じゃあ
めっちゃいい、
そうめっちゃいいじゃないですか。だからそこで僕が持っている結構初学者向けの、プログラミングドローンとか、
うんうんうんうん、
そういうスクラッチのやつっていうのをこう置いといたんですね、
はいはいはい、
触んないんですよ、
うん、
あ、ちょっとハードとかファミジャイルぐらいから始めてもらわんと、
いやーハード高かったのかな、
うん、
いやでその本当に一緒に
いや多分やっぱ中学生が思うもんは、
はい、
やれるような人間になりたいわけで、
はいはい、
やること自体に目的を持っていないじゃないですか。
そう、あそう
か、だから漫画家になりたいっていうのは、
はい、
すごい映画上手だねって褒められたいからみんな子供は言ってて、
はい、
でいや俺は誰も見なくても絵を描きたいんだと思ってなくて絵を上手くなれることに喜びを感じるっていうのはもうちょっと大人の気がするから。
なるほど。
だから、
はい、
なんかある種の特殊能力としてのプログラミングっても覚えれたら俺はかっこいいって思ってるから、だからいきなりその学びの楽しさからいくのはちょっとハードル高いよね。
あ、なるほど。わかりますかそこ。なんか、
うん、
わかります。
わかります、ね、あの、まあ、確かにちょっとやりごたえがありすぎた
そうそうそうそうそうそう。
あ、3日で結果出るやつじゃなくて多分1日で結果出る、半日で結果出るものをまず、はい、
そうだからなんか
出せたらちょうどよかった。
山登りしてみたいっていうのにいきなり富士山じゃ何合目から行くみたいな話されても、
うん、
え、あのとりあえずできたら今日行ってちょっとおにぎり食って帰ってくるぐらいなんやけどみたいな。
でもまあそれがデータとして取れたからいいじゃないですか。
まあまあ、
なんかちょっとプログラミングドローンは厳しかったと、
はい、まあ、
だからもうちょい優しいやつにしよう。
なんか 今それこそゲームで、
はい、
僕今日も朝もドクターマリオやってから来てるけど、
はい、
あの流行ってるのはスイッチで流行ってるのは昔のゲームの最後クリアできる直前から始めれるやつがめっちゃ流行ってるんですよ。
へー。
最後のだからクッパだけ戦うとか、
ああ
とかドクターマリオもあと3つぐらい消したらエンディング見れるとか、
うん、
ロックマンも全部の装備揃ってるとかっていう最後の 99% まで終わってる最後の一口だけ食うゲームをバンバンやるっていうのがダウンロードコンテンツ流行ってるんだ
よ。へー、面白い。
だからまさにそれで、
はい、
で魔女的な話でいくと、
はい、
結局人間にとって一番必要な自信とか能力とかやりがいとかそういう興味っていうものの答えは集約されるのは成功体験なんで、
はいはいはい、
だから彼に必要なものは成功体験かもしれへんなと思うのに、
はい、
その成功体験を得るための機会としていきなりすげえ山積まれてるからそこに成功体験は見出せないじゃないですか。とりあえず産業ピッピッピッって言ってピッってやったら動いたっていう成功体験が必要
なるほど。もそっか、もっとか、
もっと褒めてあげる人が必要ですよ多分。そのステージだったら
だから目標を立てて、
うん、
で超えるっていう喜びを教えるのが僕ら教育では最重要と思ってて。
さすがな。そっか。いや一枚ペラペラぐらいするじゃないですか。
いや
いやいやいや、まあ、特に YouTube 世代はねペラペラは苦手かもしれないです。
だって15秒もなかったら切るって5秒とか言うもんね。
あ、
そっか。
でゲームも
逆に動画コンテンツと、
はい、
だ YouTube で解説があるよう なプログラミング関係の何かとか、
はいはいはい、
そのリンクとセットで渡したらやるかもしれないですよね。まあみたいなのはある
チュートリアルが必要で。
そうそうそう。
やっぱり
本はね、まあ、確かにね本ってむずいんですよね。
だから
自分の身の丈に合ってるやつが当たんないと厳しい。
だから自分で料理作ってみたいんだっていう子供に、
うん、
じゃあまず卵をたまたまあるから、うん、どうするゆで卵にする目玉焼きにする卵焼きにするって言って、うん、目玉焼きはできんねんって言ったら、
はい、
あじゃあ卵焼き作ってみようかって言って、
はいはいはい、
一緒に混ぜて焼いたら、
はい、
あ目玉と全然違うよね美味しいよねっていうのが僕成功体験と思うんで、
はい、
それに対して今回やってしまったのは、
はい、
料理やってみたいんやんねって言ったら目の前に調理道具全部ずらーって置いて、
まあ、
でやっぱ料理の基本っていうのはやっぱ出しとるところからやるみたいな話をされたら、
はい、
思ってんのと違う彼はクリアしたいんで
絶対。あ、そうそう、まあ、でもクリアはしたいよね、
うん、
確かにね、
まあ、大人になってももちろん身の丈っていうものは全てにあるとは思うんで、まあ、分かるんですけどね。
で目標を立てて、
うん、
それをクリアするってこと今回仕事でもずっと言ってたけど、
はい、
まあ、店でこういうことやりたくないんですとかこういう例えばイベントでもやりたくないイベントもあるし、
はいはい、
やりたいイベントもあるし興味あるもんもないもんもあるし、
うん、
で飲食店でも出したいメニューもあるし出したくないメニューもあるんやけど、それを一個一個これは楽やから楽しいとかは楽でしかないじゃないですか、
はいはいはいはい、
でどんな楽しいことも面倒くさいこともついてくるのに楽と楽じゃない気分じゃないで選んでるのを子供が言うことで、
はい、
でじゃあ全ての仕事に対して僕は何を喜びと思うかって言ったら一個はやっぱ売り上げやけどそれも含めて立てた目標に対してうまくいったかっていうこうなったらいいよねって思って立てた目標が達成できるってことが喜びやから、
はいはいはい、
だから大事なことって実はその達成するための努力とかよりも個人レベルで言うとまず ここに目標立てるっていうセンスやと思うんですよ。
ああ、そう、そう、本当にギリギリ、
そうなんです。
クリアできるところ。
とりあえず簡単にできる目標立てて、次ギリギリできひん目標立てて、
あ
で、ゲームもそうで、ギリギリできひんラインを作ってくるゲームってやっぱ面白くて、
はいはいはいはい、
勝てそうで勝てへんやつに勝てた瞬間が一番楽しいんで、
はい、
だからやっぱりその、まずは絶対勝てることを積んで、うん、ギリギリ勝てないやつに勝てるようになるっていう瞬間を作ることが重要やから、
ちょっと凶暴すすぎたんですね。
そうですね、いきなり見るからに強いやつを
見るからに強かったんですね。
確かにどっから手をつけようかなるとね、あれなんかもしれないですね。
あそう、いやほんまそう、なんか海に生き物取りに行きたいって言ってるのにいきなりカツオ取ろうぜみたいな話されてもみたいな。
まあそっか、そ
う、あとまあ子供はねやっぱ選択肢を選べって言われるのあんま好きじゃないですか、
う
ん、
ほう
か、はい、あそうなんや、
あと思いますよ、
はい、
あのだからそのこれやったらどうって言っていいかどうかっていう判断はできるんですよ、まあ 好きか嫌いかやる気になるかどうかはあるけど、はいはい、好きにやっていいよって言われたら何も選ばないですよ。その選ぶ根拠がないから、ちその、
まあまあ、
選ぶための材料持ってないから選べないんですよね。多分
あの友達の子供と遊んでても思ったのは、確かにこれとこれやったら何できると思うって思いつく瞬間よりもやっぱり僕らがやってるものを真似したいっていうのがやっぱ子供はまだ多いんやなって思ったんで、なんかこれやったらこれできんねんでってやってみたいってやりたいって絶対言うんやけど、はい、これとこれやったら何できると思うやったらうーんってなることが多いなっていうのは印象として思ってるかも、うん、
そうですね、まあ、だから大人から見てたら子供もうちの子なんかも全然3歳でも全然もうスマホ与えてゲームしまくってるけど、
うん、
やっぱり定型のゲームが好きですね、
うんうんうん、
あその大人から見るとしょうもない、あんまり遊びしろがないゲームとかで、うん、全然楽しくやれるんで、うん、子供っていう、
は
い、
やっぱ大人の真似したいっていうのがあるよな、まだ、うん、まあ中2でもあると思うよな。
そうですね、だからなんかうちらから見るともう見ただけで解けてるみたいな簡単なパズルゲームとかを延々できるんですよ、
はい、
彼ら
は。はいはいはいはい、
確かに。けど子供の時
はそれはあの多分それでいいんですよ、うん、
あ
でそこにその創造性がないからこのゲームをやめさせようっていうのも言うにはまあちょっと早いかなっていうのもあるし、
うんうん
うん、あのそれこそ何でもできますよみたいなゲームを与えても、はい、彼らは目標がないから困るんですよね。
あそうそう、うん、ちょうどそうだよ、目標ですよ、目標、目標がないっていう、はい、そこもちょっと
目標設定を立て方を教えてあげることってすごい大事だから、
うん、そうですよ、ああ、うん、そっか、まあそっか、ないんだったらまあそうか、
そうですね、プログラムの一番簡単なやっぱりこの絵を動かすっていうのって、うん、こうやったらできにバーってやって、
はい、
ほら動いたって言ったら、はい、やってみるって言ったらちょっとやってみるっていうから始めるべきかな、は
い、お披露目からでいいと
思
うん
です
よ。とりあえずこう大人のショーを見てもらうところからでいいと思うんですよ。
最近のゲームってやっぱチュートリアルだけで20時間かかったりするから、
はいはい、
まあやっぱチュートリアル重要かもなって思うよな。
うん、そうですね、まあ確かにな。
ハローワールドっていう言葉があるんですけど、プログラミングで本当に一番最初に入るやつで、で僕はハローワールドがプリントハローワールドつってポチッとなってやったらダーンって出てきて、僕は最初感動したんですよ、
はいはいはいはい、
うわ来たっつって。けどそこで感動するしないっていうのが結構人間差があるっていうのは僕はあんま知らなくて、
まあまあ主観のもんです
よ
ね。
そう、
うん、
で、まあ、僕の部下でもいるんですけれども、ハローワールドってやって本当にプログラミング初心者の男の子でも女の子でもやった時にそれがどうしたってなっちゃったりする時に、
はい、いやそれはね難しくて、
はい、
あの僕も漫画好きでデビルマンとか超好きなんやけど、
はい、
その後デビルマンを好きな作家さんが書いた漫画寄生獣とか、
はいはいはい、
それこそ進撃の巨人とか僕はその派閥と思ったんやけど、はい、進撃の巨人を読んだ人が、はい、から入った人が、はい、それの元になった古い漫画とか読んだらちょっとあ思ったよりシンプルとか思うんですよ。だから音楽もそうで、はい、今のゴテゴテになってる音楽を聴いてて、それが元々どうもラモーンズってバンドが最初のパンクらしいみたいなの聞いて聞いたら、
はい、
えめっちゃポップやみたいになるんですよ、だからその思想に触れた時にその凄さが分かる分かれへんっていうか、結果としては今見たらシンプルなもんなんで、だから発祥店の食い物とかもそんなうまくなくてシンプルやけどずっと流行るんですよ。でも今新店としてその味出したら絶対流行らないんですよ。だからそれそういう感じで、その今のラーメン食ってる人らが 元祖のラーメンこれや出てくったら、うん、味気ないなって言ってるのが多分そのハローワールドに感動するかどうか問題みたいな。
そうか、
残念ながらね、時代は進んでるからでしょうね。で多分ね、はい、今我々は子供の時にハローワールドのネタバレを見てないけど、はい、今の子らはいろんな形でハローワールドのネタバレを見てるんですよ。
そうそうそう、
子供の時にだから、まあ、見たことあるやつやってなるんですよ。
そうか、
これのなんなんみたいな、
そう
ようあるやんこれってなっちゃうんですよ。
だからこれも時代が進んでるんでしょうがない。
しょうがないですね。
うん、けどなんか僕途中で出てくるのが気になるのは、はい、その甥っ子さんがね、うん、まあ、そのやりたいことがないっていう、はい、っていう話じゃないですか、はい、でも多分ほとんどみんなやりたいことないんですよ。
お、はい、
っていうのは肯定してあげた方が多分よくて、
うん、
でやりたいことを探すためにいろんなことをやってみたりするんだよ、でやってみたりやめたりするんだよって話やから、でまあそういういろんなことに手出したらどうっていう話をしたらいいんじゃないかなとは思います、
うんうんうん、
けど、
うん、
楽と気持ちいいと楽しいとやりたいを違うっていうとこやのに混同するから、こんなことやりたくないっていうのはそのゴミ捨てやりたくないって言ってるようなレベルの話やから、だからそれはみんなやりたくないよって。でも目標のためにはこれついてきてるだけでやってるのに、いやゴミ捨てまでみんな楽しく明るくやってると思ってるのっていう話なんで、だからやっぱ楽
ゴミ捨ても絶対やりたくない人もいれば、はい、別にやってあげてもいいよっていう人もいれば、
う
ん、なんならやんの好きだよみたいな人もいるわけですよ、
う
ん、進んでやれる、喜ぶ人がいるならやれる、うん、どんなことがあってもやりたくないっていうステージがまあいろいろあって、
はい、
そこにもうこう実はやるやらへんの二択ではなくて、はい、結構いろんな段階があるんですよ、
はいはい、
俺はなそんな食べへんのに料理好きな人多いもんな。
そう、天職っていうのは人が嫌がるけど自分は嫌じゃないことを探すことっていう解釈がやっぱり一つあると思うんです、うん、
ある。営業とかほんまそう。
そう、ブッチョの仕事とかってブッチョは嬉しそうにやってるけど、
はい、
結構ねできない仕事なんですよ。だから結構しんどい仕事、
はい、
最近思った、こんなにいろんな人のなんか感情の檻みたいなものを八つ当たりでぶつけられることがあるんかみたいな。
そうですね、だからそのなんか、まあ、その逆もあるん多分、
はい、
その日常生活から離れてすごい楽しい気持ちになった人を見るっていう機会も多分多くて、うん、普通の人より、
はい、
でも多分もうむちゃくちゃ嫌な面を見せられることもよくあるんですよ。
いやほんまにほんまにそこをいかに喜んでいかに受け流せるかっていうのが資質な気はする。
そうだからタフさはいるよね、
タフさいる、まあ、めっちゃいる、うん、鈍感さでもいい、
まあ、そういうのがあるんで、はい、結局向き不向きとかうまくできるできないっていうのはやってみないと分かんないところあるんですね、
はい、
嫌いなもんでもできることあるんで、
はい
けどなんか自分がやって褒められることとか喜んでもらえるという部分の体験やね、何をやってじゃなくて、うん、
あとまあ価値が変わるんだね、
うんうんうん、
けど僕すごいそれ結構明確に思い返せばあって、中1の時にあの兄貴の同学年の女の子が、
はい、
あの僕うち学習塾なんやけど僕らが自習して勉強する時間の見張りのバイトで来てくれたんですよ、
はい、
でその姉ちゃんがお笑い好きで、
はい、
ダウンタウンのごつええ感じとかも1回目から全部撮ってて、
はいはい、
でそれとか僕借りてお笑いすごいいっぱい教えてもらって、
はい、
でよう仲良くしてくれてたんやけど、
はい、
その後姉ちゃんが僕好きで学校の話とかをバーって喋ったらよう笑ってくれるんで、でけどあんたの話は面白いけどなんか勉強せんとあかんからもう早くしてみたいな言われた時に、ただ話してて面白いって言われたのがすごく嬉しくて、でそうやっていっぱい話して面白がってもらえるのっていいよなって思ったのが僕多分今の全ての原点になってて、
うん、
多分その経験から結構多分今のトークイベントとかラジオやりたいってつながってんなって思ったんで、
うん、
だからでそれ別にそんなその時大層なことではなかったけど、うん、なんとなくずっと残ってるだけの話じゃないけど、
うん、
だからまあ案外そんなもんじゃないかなって気はしますね、うん、その楽しいとか褒められるとか、
うん、まあ提案じゃないですけれども、その彼おいこくんはちょっとまた今必要なものっていうのはまた別にあるんじゃないかなっていうことなのかもしれないですね。
うん、なるほど。まあ単純にゲームをやめさせて学校に行かせりゃいいって話ではないと。
危険危険、やりたく奪うから危険
そうそう
マジ危険、
そう
真逆と思う。とりあえずやりたい、なんかねこれをやりたくないって言ってるやつは僕見込みがないなと思うんだけど、はい、やりたいことがないっていうやつは多分やりたいこと見つかったら走るから、
あ面白いですね。
けど絶対そうだよね、
うん、まあそうだと思う。
ブレーキ踏みたいっていうやつじゃなくてアクセル踏み方分からないってやつやから、アクセルの踏み方だけ分かったら走るよなって。
あ
うちら研究者って、まあ、当然大学先生なんかやってる人も多いし、うん、あのまあ、学生さんの指導やるじゃないですか、
はいはい、
若者に必要なもんっていうのは何なのかっていう話はやっぱりよくあるんですよ、ね。まあ、その不登校とかも当然多いしね、うん、最近は、
うん、20歳ぐらい
の、そうですね、はい、でも一方で、はい、あのもう水を得た魚のように研究に打ち込むやつっていうのがやっぱりいるんですよね。
はいはいはい、うん、
でまあそれの違いは何かっていうと、だから結局彼らにとっての人生のミッション、これは自分のミッションだって思えるものを与えられるかどうかっていうのはやっぱ大きくて、
はい、
でもこれは君のミッションだよって言って丸投げするっていうのが大事です、
うん、
若者に。でできてもできなくてもいいわけですよ、変な話、
うんうんうん、
頑張って取り組んでもらうことが大事なの で、 でプロだったらまあ結果何らか出してほしいんですけど、
はいはい、
まあ、学生さんはねまだプロになって手前なんで、まあチャレンジが大事、まあ、
多分それの世の中に全く価値が見出されてないのに俺のミッションで思ってることやってるやつがサブバレる。
まあまあまあまあ確かに、でもそれはまあそれはそれでもいいんだと思う、
うん、
ないより全然いいし
と思う、ほんまに。
いつかそのミッション役立つことあるからね、うん、
すごい勝手に他人から人生を考えられる甥っ子。
いやけど、いや まず僕が面白いんで、
ああ
まず僕が面白いんで話を伺ってて、あ面白いですね。
まずミッション、若者に必要なものはミッションである。これ僕が考えたことじゃないですよ。く言われて
る。よく言われて
る。いやけど、若者に限らず全員や。で、ジジイはさ、老人は自分のミッション作るの上手いからさ、
そうそう、
なんか、年行ってから大学行ったりさ、なんかカルチャースクール行ったりさ、僕行ってる水泳も80オーバーの人がおるんで、で大体70、60ぐらいの人が多いんで、になってバタフライより綺麗に泳げるようになりたいって言ってるのって、やっぱすごいなと思うんですよ。
そうそうそう、
まあまあまあ、
でなんか随分うまなったやろみたいなやっぱ言ってるんで、すげえなんか人生を楽しむのがうまいなと思うから、
まあ、今の話でいくとだからミッションの置き方がうまい
ですね。そうそうそう
そう、自分が納得できるっていうことをミッションに置いてるから、
うん、自分で置いてですもんね。要するに自分でも置けるようなもうスキルを身につけた、
う
ん、
そうですね、
はい、でそれがまだなかった時にはそれをまあ置いてあげてじゃないですけど、
いやなんか、
うん、置く練習はね必要なんですよ
誰でも。
そうそうそう、あのやっぱり未成年の段階では獲得してない人も多いので、
はいはいはい、
ミッション
なんかさ、小学校の時学校の帰りに白線地が通ったあかんこととか、
はいはいはい、
あのたまたま落ちた石ころ家まで蹴って帰るとか、
はいはいはい、
なんか木の枝、そう、はい、木の枝探すとかって、
まあまあまあ、
っていう、はい、僕は特にどうせセンター側のところにミッション作るの好きなんですよ、
はいはい、
だからどうせ家に帰らんとあかんけど、このまま家帰ったらすげえ義務的やから、
はい、
じゃあ石ころ蹴って帰ることにするとゲームになるんで、だからそれをやったミッションを成功してやった家まで石蹴ってこれた、はいただいまっちで終わるんやから、
うん、
だからああいうのもすごい、やっぱ子供って全員できんねんなって思うし、
うん、
じゃあ人間ってそれをやりたい生き物なんやなっていうのが、
は
い、
一周回って戻ってきて思うのは、うん、最近はなんかそれが YouTube で自分が好きな動画果たして何かっていうのを探すっていうのを、
はい、
多分みんなやってるのとか、
はいはいはい、
あとまあ人に受けるものを取ってみようって思うとか、
はい、
あとゲームもね多分ね質が良くなってるんで、
はい、
ゲームも結構手応えがあるゲームが多いと思うんですよ、
うん、はいはい、
ゲームをじゃあとにかくこの目の前にあるゲームをクリアすることとか、
はい、
あいつに勝つこととか、はい、みたいなのでミッションを立てる練習としては全然悪くないと思うんですよ。
なるほど、はいはい、
うん、
だからまあ打ち込んだでいいんじゃないかなとは思いますよね、
うん、
僕は多分それ見つけるのがうまいんですよ、
うんうんうん、
だから食べてる自分が食べた食べ物の写真とか見るだけでも、うん、あやっぱりこう最近やったらチキンカツのことばっかり言ってんやけど、はい、日割りで出るチキンカツのことみんな好きやのにチキンカツの専門店がない問題やなと思って、
はいはい、
みんなが好きやけど誰も一番に選ばない食べ物ってすげえみたいなねで思ってたりするし、
はい、
でなんか最後メイド喫茶にそのこの位置にめちゃ行くようになってそのコロナで他の店が閉まってたん で、
はい、
で行ってたら最初喫茶店として行ってたけどいやここに来てなんか別にそういうのじゃないでっていうのも逆にかっこ悪いなと思ってでこれはじゃあわざわざ推しをまず作るべきやなと思って、
はい、
じゃあまず全員の名前を覚えるところから始めようと思って全員の名前を覚えてじゃあ次はチェキを取ってみてやるかみたいなのをやっていってでやったら1年前には何気違いみたいなことやってるなと思ってたあの店の皆さんで食べてくださいって差し入れとかするメイド喫茶でするおっさんないねんと思ったら俺やって思って今やってるんで まあ、やってみたら分かることも多いから楽しいよなっていう、うん、とかを楽しむのが僕は割と上手って自分で思ってるんで。
そう、自分でそのミッションを見出してとか、ね、
そうです、ミッション化していってんのが。
そっか、
あの、まあ、皆さんも多分やりやすいし、はい、まあ、我々がよくやってるのは、体験してないことの文句を言う権利はないっていうやつで、あんなんおもんないやんって言いたかったら一回やってから言えって話です。あんなんうまないやって言うんやったら一回食ってから言え、
まあまあまあまあ、
食ってないお前に言う権利はないぞっていう話があって、まあまあまあ、
はいはい、
でだからまあ体験をしてから感想を述べるっていう、一回お金を払ったら感想を言う権利が得られるって思って生きていくと、いろんな新体験を取り込みながら進むことになるから、
まあ、確かに
それがあの歩き方としては面白いんじゃないかなと思います。
今30ぐらいだったらいわゆるゆとり世代の終わりぐらいですよね。
終わりの方ですね、はい。
で多分その後ってゆとりよりさらにこう順番つけるのやめようよみたいなのが強くなっていった世代
らしいですね、はい。
でやっぱりやるけど、その僕らの時もろ受験ブーム真っ只中みたいなん で、
うん、
でその頃で学校行って勉強して成績上げて点数いい点取って受験成功してみたいな、うん、用意された道筋みたいなのがある程度あって、だからやらんとあかんミッションが勝手にあったよなみたいな。でそのミッションから逃げるためのミッションを僕は作っていってたタイプなのででもやっぱりそのゆとり後期よりもちょっと後のそのいわゆる善意当初みたいな世代っていうのは、うん、嫌なことはやらんでいいよってやりすぎたせいで、あの作られたミッションが減ってるんかもなっていうのはなんとなく思いましたね、今。だからやらんだがミッションが用意されてないから言い訳のミッションを作るのが減ったというか、そういう意味では彼が今ゲームが好きっていうのはいいところに作ってるよねと、
まあまあ、
むしろ、
うん、
逃げるためでもミッションを作れてるから、それでもうちょっと人の役に立ちたいと思ってプログラム、多分ゲーム好きやからゲームの仕事したい、多分プログラムって言うんだなって段階におると思うから、やっぱめちゃくちゃ簡単なグラフィック差し込むだけのゲームとかでも一回作らせると
変わ
る気がするな。
そうですよね。だから僕が3冊置いたミッションはちょっと強ボスのミッションがちょっとこっちから提案しすぎちゃったっていうのは確かにあるかもな。あの要するにそれこそどうせだったらその彼が考えたミッションであのやるっていうのは確かに大事だったのかなっていう気がしてきましたね。
うん。
うん、まあ、とかもうちょい、
うん、
もうちょっと超えやすそうな、
超えやすそう、
うん、弱そうなボスのやつを出してみたらどうですか。
そうですね。
一旦
最弱から、最弱から。
こういうの
絶対最弱から。
最弱か。
成功体験を作るっていうことですよ、はい、絶対。
マイクロビットとか。
ああ。マイクロビット。
あれあれやね、なんかはめるやつ。
ああ、なんていうやったっけ。
電子工作の。
なんとかブロック。
なんとかブロックみたいな。
はいはいはい。
だから
電子ブロック。
そうだから、まあ、レゴでもありますもんね、今。
う
ん、
あ、そうですよね。
はい、
まあ、YouTube とかで作例とかがあるから、あんな感じの作り
電池コースとか
で始める気がするようになったりしますから、ね、
うん、
まあ、諦めずにいろんな、
はい、こうい
ろんなネタを振ってみたらいいんだと思うんですよ、
はいはい、多分。しまった、考えてみます
結構長く
いやいや
なんか
宣伝とかありますか。
あ、はい、そうですね、ポッポッドキャストでやってるんですけど、Spotify とかの方が多分調べやすいのかなっていうので、あの本当に、台で点、地球レディオってやったら出てきますので、
はい、
本当にこんな話をいつも、エンさんとやってます、
はい。
よかったら聞いてもらって、なんかその人がなんか考えてもらったら、まあ、僕は嬉しいです。はい、そんなとこです。
どうもありがとうございます。
で一応5月23日にベニツレでこのシリーズでサバラジオのシャドウ総帥と監禁レディオの石野桜子さんをゲストに収録会に19時からベニツレでありますんで、よかったらお願いします。
はい、
はい、というわけでお届けしましたのはブッチョ柏木と兄
の矢博士と
吉郎でした。
皆様ボコカ電子です。この曲は食料保存の歴史や技術を褒めたたえる名門ソングです。お聴きください。
あの頃あれがあったらな、発酵貯蔵熱湯殺菌冷凍日清月報。あの頃あれがあったらな、塩漬け燻製アルコール天日の乾燥 があ